おはようございます。
おはようございます。
主の年2025年9月7日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただき、新聖歌108番丘に立てる荒削りのをもって主に賛美を捧げましょう。天の父なる神様、今朝も愛する姉妹と共にこの場に集える恵みを心から感謝いたします。先週の礼拝で私たちは、神様が私たちの心を開いてくださった信仰の原点について考える時間を与えられました。一人一人あなたを信じるに至った経路違っても、神様の恵み、 ご聖霊の働きのみによってあなたを信じることができると学びました。神様、けれどいつしか救われた喜びが薄れ、これくらいはいいだろう、これくらいならいいだろうと、あなたの十字架を軽く見てしまっていることはないでしょうか。私たちは本当に弱いものです。あなたの導きなしではすぐにイエス様が示してくださった道から外れてしまいます。どうか今日の礼拝、そして聖餐式を通して救われた日を思い出して、あなたに喜んでいただけるものとして一週間の歩みを始めることができますように、どうか導いてください。今日この場に集おうとして叶わなかった兄弟姉妹を覚えます。どうかあなたのご聖霊で満たしてくださり、また共に礼拝に預かる恵みを味わうことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を取り継いでくださる牧先生、総額をしてくださる依子姉妹の上にあなたの特別な力をお与えください。この礼拝を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン、
アーメン、
はい、それでは、主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの主よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
ありがとうございます。続いて、子ども賛美と暗唱聖句です。先生お願いします。
はい、では詩編100、元気いっぱい賛美しましょう。はい、では原曲詩編100、賛美しましょう。 何でもないです。はい、今月の暗唱聖句です。何も出ていませんが、今月の暗唱聖句は箴言の11章25節です。箴言の11章25節です。今開いていただいても後で開いていただいてもいいですが、今月は箴言の11章25節を覚えたいと思います。何と書いてあるか。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されるです。まあ、第一週目なのでね、軽く覚えておきたいと思いますが、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されるです。間違えてないですよね、私ね。箴言の11章25節、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。何かわからない言葉とかありますの、大丈夫ですか。はい、はい、では私が言うので、その後繰り返して言ってみてください。よろしいでしょうか。今月の暗唱聖句です。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。何杯。
おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。
まだダメです。はい、箴言11章25節、
箴言11章25節。
はい、素晴らしい。今月はここを覚えましょう。はい、暗唱聖句以上です。
はい、ありがとうございました。続いてご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はヘブル人への手紙10章26節から31節です。それでは司会者がお読みします。もし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄には残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの律法を拒否する者は、二人または三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、いかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。以上の箇所より、今朝は進んで罪にとどまり続けるならと題して、岡本真紀先生より御言葉を取り付いていただきます。お願いします。
はい、お祈りいたします。愛知る天の地なる神様、名前をあがめます。祈られているように、私たちを今ここにあなたが集めてくださり、主の初めともに御言葉を開き、ともに賛美を捧げられること、ありがとうございます。私たちの一週間は忙しかったり疲れたり、神様あなたが遠かったり、本当に近くに覚えることができたり、それぞれの日々であったことを思いますが、またこうして共に集まって救いの喜びを覚えつつ、思い出しながらまた御言葉に聞いていきたいと願います。疲れた心を癒し、励まし、慰めてくださるあなたの御手にお委ねし、その心にあなたの御言葉が入ってこないようなことがないように助けてください。語る者が御言葉に付け出しをしたり削ることがないように、ご聖霊の働きを妨げてしまうことがないようにお守りください。街道に、また私たち一人一人のうちにご聖霊が満ちてくださり、神様あなたの御心を受け取っていくことができますようにとお願いいたします。神様、すべてのことをあなたにお委ねできることをありがとうございます。私たちの救い主、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。 アメン。ヘブル人への手紙を読んできていますけれども、今日は10章の、中盤というか、前回も中盤だった気がするんですが、19節から25節を読み、そして今日26節から31節読んでいただきました。ヘブル人への手紙を読みながら、私たちはイエス様の十字架の血によってもう清めの儀式はしなくてよいと、いちいち捧げ物を持って行って大祭司にお願いしなくてはではなく、それぞれが神様の前に出られるんだということを覚えました。先週じゃないですね、先々週を少し振り返ると、罪と不法が許される、もう罪の清めがいらないとされた者たちは大胆にイエス様の身元に近づこうと励ましていました、導いていました。イエス様によって新しい生ける道が開かれた、そんな者たちに3つの勧め、何々をしよう何々をしようという3つの勧めが書かれていました。22節から24節にそれが書かれていますが、真心から神に近づこうではないか、真心で神様を礼拝しようということが1つ目にありました。そして23節に、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではないか、希望の告白が言われていました。3つ目は24節の、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかです。真心で神様に近づこうではないか、近づくというのは神様を礼拝する、神様を一緒に礼拝しよう、神様ご自身を信頼して礼拝しようと勧められ、そして神様の希望、神様が救いに導く方で、もう一度イエス様は来られるという方で、神様は歴史の中でその真実をなされてきた方である、その希望を告白しようと。そして神様の愛を覚え、良いことをする。そんな風に互いに注意を払っていこう、そんな励ましをしていました、励まし合おうとされていましたが、25節を読むと、ある人たちの習慣、ある人たちが前の習慣に倣って自分たちの集まりをやめてしまっていたということがわかります。当時は信仰を守るということが簡単ではありませんでした。集まりをやめてしまって、もう信仰を捨ててしまった方が楽だということがあったかもしれません。それは家族だけではなく社会からの迫害もあった。集まりをやめる理由には、家族や社会からの迫害があり、もしくは別の予定が入ったのかもしれません。もしくは礼拝の恵みがわからなくなったのかもしれません。あの人がいるのでと、その人が嫌で集まりをやめてしまったのかもしれませんが、彼らにとっては迫害が大きかった。集まりをやめてしまう理由をいくつか挙げたときに、これは私たちの身近にもあることではないかと覚えたりもします。別の理由で集まること、神様を礼拝することをやめてしまったり、礼拝の恵みがないからと、わからないからと集まりをやめてしまったり、またあの人がと、その人を通して集まりをやめてしまうことがあるかもしれない。そんな中で、そのように集まりをやめたりしないで、このヘブル人への手紙はむしろ励まし合おうと言っているのです。告白しよう、希望を告白しよう、互いに注意し合っていこうと。でも23節にある動揺しないでという言葉が引っかかるということもあります。私たちは自分にとても自信があるのかないのか、あったとしてもなかったとしても、 自分は動揺しないということをなかなか言うのが難しいと思ったりします。自分なんかが誰かを励ませるのか、自分
ちょっと
入れましたね。おー、緊急地震速報。
一瞬抜けたね。震度2ぐらい。
すみません、気づかなかった、ね。はい、な何かあったら避難しましょう。非常口が違います。はい、大丈夫ですね。
はい、
はい、あ、そうなんですね。すみません、気づかなかったんです。はい、まあ、あの私たち自分自身を見れば動揺して、その希望の告白だとか誰かを励ましたとか互いに注意し合うということに難しさを覚えるかもしれないんですが、聖書が教えているのはあなたの中に何があって、あなたがどれだけ素晴らしいかではなく、神様ご自身がどうかということです。私たちは揺れるものです。弱さがあったり欠けがあったり、でも神様は真実な方であって、イエス様はそうではない、真実な方なんだ。なので私たちは神様を礼拝し、神様の希望を告白し、互いに注意し合っていくんだ。あなたがどうかではなく、あなたが弱いからこそ神様を覚えていく。なので25節にはむしろ逆にそれどころか励まし合っていこうという、まあ、例えば自分が良ければそれでいいだけで終わらずに、あの人のことは分からないとならずに助け合っていきたい、信仰が守られるよう、その人が神様との約束の中に生き続けられるようにお互いに励ましていこうと。ここまでこの3つの勧めを語られて、むしろ、いやむしろそれどころか励ましようと言っているのは、今日読んでいただいた26節からのことを読むと、なおなお励ましが必要なんだということを覚えます。もう一度26節を読みしますが、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。もし真理の神が真理であって、その十字架による救い、そのことを知った後に意図的に故意にです、知らずにとか気づかずにではなく、意図的に進んでその罪にとどまり続けるなら、もう罪の清めのための生贄は残されていないと。どうしてそうなってしまうのかは分かりません。理由はないですが、諦めてなのか虚しさなのか分かりませんが、真理を知りながら神様に対して反抗する、反発することへの警告がこの26節から語られているのです。神様の前にこの方が救い主でありイエス・キリストの贖いによって、十字架のその血潮によってもう清めはいらない、清められた、捧げ物はいらない、贖われた、そのことを、その知識を受けた後進んで罪にとどまるなら、もう清め、罪の清めは残されていないと。28節にはモーセの律法を拒否する者、2人または3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになると。モーセの律法というのは党の言葉を中心とした出エジプトやレビ記、民数記、申命記にあります。神様がモーセに対して託した、これをしなくてはいけない、これをしてはならない、偶像を拝んではならないということや、殺してはいけないということ、また会員をしてはいけない、そのような禁止事項がありました。 それをもう一度神様の前に覚えるときに、それを拒否するなら荒れ身を受けずに死ぬということが言われています。二人証人、三人の証人のもと、その立法を拒否するなら、荒れ身を受けないで死んでしまうんだと。続くところでは、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っていますと。真理の知識をいただいて、それを受け取って御子を踏みつける、イエス様がなされたことは大したことがないと、イエス様を軽く見る、神様の救いのご計画、十字架の犠牲を無視するような、否定するようなこと、恵みの契約の地、イエス様が十字架によって流されたその血によって、私たちはもう動物の血を捧げなくてよいという、贖われたその流された血を汚す、無駄にするなら、恵みの御霊ご聖霊を侮るなら、聖霊は神様の導き、恵みを私たちに教える働きをしてくださいます。それを見下すんです。それを無視するんです。御子を踏み、御霊を侮るなら、十字架の救いを何とも思わないような、そこに重い処罰があると聖書は語るのです。神様の怒り、裁きを受けるんだと。これは厳しすぎることでしょうか。聖書は繰り返し、神を疑うこと、神の前に不信仰になることに対して警告を語ってきています。神は憐れみの方です。罪人を許し受け入れてくださる、悔い改めるものを拒まない方です。そのためにイエス様が来てくださったと同時に、神様は罪に対して義なる方です。ご自身の恵みを拒む者に対して、かたくなな心に対して裁きをなされてきた。以前にローマ人への手紙を学びました。ローマの2章の4節5節にはこのようにあります。ローマ人への手紙の2章4節と5節、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる右怒りの日の怒りを自分のために蓄えている。同じローマ人への手紙の11章、ローマ人への手紙の11章22節で、ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られると。同じヘブル人への手紙6章のところにもあります。ヘブルの6章の4節と6節、4節から6節、一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。 彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。生ける神の手に陥ることは恐ろしいとあるように、神様の憐れみと同時に神様の義、裁きを聖書の中でも覚えるのです。25節のところには、神様、そうですね、救いの確かさと裁きの警告を受ける。聖書はその日が必ずあるということを言っています。それがいつかは分かりません。その日が近づいているとずっと言われ続けているところで、私たちは完全な救いがあること、完全な裁きがあることを忘れてはならない。聖書は救いの確かさを語ると同時に裁きの警告を語っています。そしてその信仰に対しては忍耐が必要であって、励ましが必要であると教えているのです。人が一人で信仰を保っていくことができるのか。弱さがあり、脆さがあり、欠けがあり、つまずきやすい、励ましが必要であるのです。だからこそ集まることをやめないで神様を礼拝し続けることができるように、励まし合おう、励まし合おうと、いや励まし合いなさいと聖書は教えている。この神様の言葉を読みながら一つの疑問に出会ったということを聞きました。神様の救いがあり、憐れみがあり、と同時に裁きがある、警告もされていることを読みながら、救いは失われてしまうのかという疑問です。本当に救われていなかったからそうであったのか、本当に悔い改めて救われたものが神の裁きに遭うのかと、第二ペテロを読むとこのようにあります。第二ペテロの2章20節から22節、ペテロの手紙第二2章の20節、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは、義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざ通りのことが彼らに起こっているのです。信仰を捨てるということは、また世の汚れに戻るということはあるのでしょう。それは神様に救いを奪われることではない。それは聖書は別の箇所で、その信仰は神様によって決して失われない、神の愛は何からも奪われない、神はその救いを完成されるということを繰り返し語っています。一つ一つ聖書の箇所を開きたいと思いますが、ヨハネの福音書、最後ヨハネ、ローマ、フィリピ、第二ペテロをもう一度開きますが、ヨハネの福音書の10章ヨハネの福音書の10章の28から29、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です、誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない。 決して何者からもその者たちが失われない、奪われないということをヨハネは教えています。そしてローマ人への手紙の8章、ローマ8の38から39、ローマ8章の8章の38節、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。神様の愛は何者からも奪われない。そしてフィリピ2017年版をお持ちの方はフィリピの1章6節394ページです。フィリピ人への手紙の1章6節、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信している。神はその救いの技を完成してくださる。最後にもう一度第二ペテロをお開きします。ヘブル人への手紙の後です。第二ペテロの3章9節、2017年版をお持ちの方は476ページです。ペテロの手紙第23章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神の願いはすべてのものが救われることです。すべてのものが悔い改めて神の前に立つこと、許しを受け取ることです。しかし私たちの中でそれを捨てようとしたり、世の汚れに戻ってしまうことがあるときに、神様の恵みを侮る、御霊をないがしろにするということがあるとき、救いを失うのではなく救いを手放していくのでしょう。聖書が繰り返し語ることは、悔い改めて立ち返って生きよです。あなた方がその罪の中で滅びて行けとは一度も語っていない。神の手の中にある、その愛の中に生かされていることは、どんな罪があったとしても許されることを知る、悔い改めるものを見捨てない神様の愛を知る。だからこそ立ち返って生きよが、聖書が繰り返し繰り返し語っているメッセージです。今の自分で良いのか、こんな信仰生活で良いのか、私たちは欠けがあって弱いです。誰も完璧なものはいないです。私たちをあがない、私たちを導く神様ご自身のその素晴らしさの中で、私たちはその希望を語ることができ、その方を礼拝し続けることができる。どこかでそこから崩れそうな人がいたり、後戻りしそうな人がいたときに、私たちは励まし合っていきたい、その日があるから。私たちはこの警告を聞き、戒めを覚え、そして同時に約束を知り、その真実を知るところでどのように応答するでしょうか。私が良ければそれでいいのではなく、互いに注意し合って、むしろ励まし合っていきたい。イエス様を知った、救われてよかった、その時で終わってしまうことがないように、信仰の喜びが続いていくように、 むしろ励まし合っていきたい、そう願います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、お名前をあがめます。信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げながら、私たちのこの世にあっての信仰の歩みを支えてくださることを覚えて感謝をいたします。信仰の励ましを、慰めを共に覚える仲間を与えてくださって、この群れが霊的に励まし合う群れになっていくことができますように、一人も失われることなく、神様あなたに続けて希望を告白し、あなたを礼拝し続けることができますように助けてください。あらゆる誘惑と災いと悪からどうぞお守りください。御言葉の中に立ち返りながら、悔い改めて生きようというあなたの言葉に素直に応答することができますように、神様の愛の中で生きる平安を覚えていくことができますように、心からお願いいたします。御手に委ねます。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。では続いて、応答の気持ちで新聖歌353番、イエスは救いを持って、ご一緒に賛美を捧げましょう。お願いします。
の手紙を読んでいると、その血による救い、贖いを改めて覚えるときに、生産式でいただくこのブドウジュースの意味やパンの意味を改めて深く覚えるのではないでしょうか。教会はこの生産式を聖典として守ってきました。イエス様ご自身がそれをしなさいと、ご自身がもう一度来られるまでこれを続けて行いなさいと定められたゆえに、私たちは同じように守ってきています。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に杉越の食事をされました。杉越は主がイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から救い出されたその御業を覚える感謝と賛美を捧げる時でした。私たちはイエス様の血によって救いを喜び、イエス様の裂かれた肉によって贖われている。イエス様が弟子たちにこれを与えたように、与えられたように私たちはそれを受け取って、今ある救いを、贖いを、永遠の命の喜びを味わっていきたいと願います。聖書を一箇所読みいたします。第一コリントの11章23節から26節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えます。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと。それぞれしばらく静まって、主から与えられるパンの恵みとブドウジュースの恵みを覚えていきたいと思います。最後に、お祈りをいたします。愛する神様、私たちそれぞれの祈りと願いを聞いてくださることを心からありがとうございます。あなたの許しの恵みと大きな愛の中に生かされていることを覚えて感謝をいたします。皆さんの祈りと願いに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて共に使徒信条を告白しましょう。使徒信条を持って信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。救い主イエス・キリストを信じ、洗礼を受けられている方、キリストのしもべとして生かされることを願っている方は、いずれの教会の方であっても、すべてこの聖餐に招かれています。まだ信仰告白をされていない方や、すでに信仰の告白をされた方であっても、 同盟福音では洗礼を受けてからこの聖餐に預かりましょうということを教えていますので、パンとブドウジュースが回ってきたときには、パンの時に御言葉のコアドをお配りしますので、それをお取りください。共に信仰を告白し、共に主の洗礼に預かって、この聖餐に預かる日が一日も来るよう、早く来るようにと願います。それでは賛美を主に捧げます。その間にパンを配っていただきます。新聖歌49番をお開きください。新聖歌49番、しみもとがも、1節2節を賛美いたしましょう。主は渡される夜、パンを取って感謝をして、これを裂いて言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番3節4節を賛美いたしましょう。イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。恵み深い天のお父様、お名前をあがめます。イエス様によって新しい生ける道が開かれた者たちです。ありがとうございます。あなたの憐れみの中で許されて、その恵みの中で生かされています。あなたの恵みを、永遠の命の豊かさを、この 生かされている現実の中で覚えていくことができますように。そしてこの喜びを、恵みを、主ご自身が再び来られる日まで伝えていくものであることができますように。弱っている者を励まし、疲れている者を助けてくださる、そのように私たちもお互いに励まし合っていくことができますように。神様、まだあなたを告白できない者やわからない者に憐れみの御手を置いてください。安心して喜んで信仰を告白することができるように、思い煩わないで洗礼に導かれることができるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では新聖歌49番5節6節を賛美いたしましょう。
気持ちを持って献金を捧げましょう。今朝の献金のご奉仕は近藤直美姉妹にお願いします。愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。今日のメッセージも感謝いたします。聖餐式も感謝いたします。本当に自分は無関心で無感動なものですけれども、こうして今ここに立たせていただいています。感謝です。終わりの日まで本当にここにいる兄弟姉妹と共に励まし合いながら歩んでいくことができますように、どうか主を力を与えてください。道を示してください。今日からの1週間もどうぞあなたが守り導いてくださいますようにお願いいたします。わずかですけれども献金を捧げました。御用のためにお使いください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。
それでは奨励として新聖歌63番、父御子御霊のもって皆さんでご一緒に賛美を捧げましょう。差し支えなければご起立をお願いします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。